第7課、日本のポップカルチャー。読み物。1、漫画の神様、手塚治虫。
今、世界中で日本の漫画、アニメ、ゲーム、キャラクターグッズ、J-POP などのポップカルチャーファンが増えている。海外で漫画といえば日本漫画のことを、アニメといえばディズニーなどのアニメーションではなく日本アニメのことを言う。また日本で生まれたテレビゲームもビデオゲームとして世界中に広まった。日本のポップカルチャーは様々な国の経済や文化やファッションに影響を与え、ビジネスとしても大きいマーケットになっているのだ。ではそのポップカルチャーの元になっているものは何だろうか。それは日本のストーリー漫画だと言えるかもしれない。今、日本のストーリー漫画は世界中で楽しまれていて、アジア、オセアニア、ヨーロッパなどいろいろな国の言葉に翻訳されて本になり、読者を広げている。そして多くのアニメやテレビ番組やゲームなどが漫画の原作を元にして作られるため、漫画、アニメ、映画、ドラマ、ゲームなどのファンがそれぞれお互いに影響を与え合いながらファンを増やしている。日本のストーリー漫画はメディアコンテンツとして大きいビジネスになっているのだ。その上、日本の漫画は欧米人の本の読み方さえ変えようとしている。アメリカでは2002年に日本の少年漫画週刊誌、次の年には少女向けの漫画週刊誌が出版された。それまで欧米の本や雑誌は右から左にページをめくる読み方が一般的だったが、漫画ファンの右上から左下に読む日本の漫画と同じスタイルにしてほしいというリクエストで、アメリカで売られる日本の漫画雑誌も日本と同じように左から右にページを開くスタイルで作られるようになったのだ。それでは日本漫画の魅力は何だろうか。そのことを考えるとき、一番初めに思い浮かぶのが手塚治虫の名前だ。昔は日本でも漫画は子供のためのものと思われていたが、手塚はそれを小説や映画と同じような物語の表現方法の一つとして確立し、大人でも楽しんで読めるものに変えた。現在の日本のストーリー漫画の元を作ったのだ。手塚治虫は第二次世界大戦後、医学部を卒業して医学博士になったが、医者にはならずに漫画家になった。そして1989年に60歳で亡くなるまで700以上の作品を残した。本名は治虫だが、子供の頃から虫が好きだったので、ペンネームを治虫にしたそうだ。ベレー帽をかぶり、丸いメガネをかけた丸い鼻がトレードマークで、彼の漫画には自分と同じような人物がよく出てくる。手塚が描いた漫画の中で初めてテレビアニメになったのは、鉄腕アトムという少年ロボットが活躍する SF 漫画だ。60年代に子供たちの人気を集め、その後の日本の SF アニメブームのきっかけにもなった。アジアの国々やヨーロッパ、アメリカのテレビでも放送されたので知っている人も多いはずだ。その他にも、ジャングル大帝、リボンの騎士、ドロロ、火の鳥、ブッダ、ブラックジャック、アドルフに次ぐなど、アニメや映画になったり、世界中の言葉に翻訳された手塚作品はたくさんある。手塚の漫画には宗教、哲学、医学、芸術、歴史、SF、宇宙、自然など様々なテーマがあり、難しい言葉や理論ではなくて、面白くて楽しい絵と分かりやすい言葉で命の大切さ、自然の大きさ、戦争の無意味さ、人類の未来などについて教えてくれる。手塚の漫画の特徴であるオノマトペがたくさん入った漫画を笑いながら読んでいるうちに、読者は人間が生きることや死ぬことについて深く考えさせられてしまうのだ。手塚が素晴らしいのは漫画を描くだけでなく、 自分の後に続く漫画家たちも育てたことだ。彼は漫画家になるのを夢見て自分のところに集まってきた若者に、住む場所や仕事の世話などをして多くの漫画家を育て世の中に送り出した。そして手塚や手塚に育てられた人たちの漫画を読んで、次の世代の漫画家たちが育っていった。現在の日本人漫画家で手塚の影響を受けていない人はいないはずだ。人々は愛情と尊敬と人間を超えた才能を持った人という気持ちを込めて、手塚治虫を漫画の神様と呼ぶ。もし手塚治虫が存在しなかったら、今のアニメや漫画のブームはなかったかもしれない。手塚の残したものが今世界中に影響を与えていることを彼は空の上でどう思っているだろうか。